皆さんこんにちは、石堂優子です。優子の独り言、お久しぶりにお届けします。このチャンネルは札幌に住んでいる41歳の一児の母が、気のみ気ままな感じで今心に浮かぶことをただただおしゃべりしている番組です。隣の、奥様と一緒に、隣の奥様と一緒にお茶するシーンって今あるのかな？ごめんなさい。ね、お友達とお話ししているような感覚で聞いていただけたら嬉しいなと思っています。お久しぶりです。今日も雪の札幌からお送りしています。2ヶ月空いてしまったんですけれども、皆さんお元気ですか？2026年、もうとっくに明けているんですけれども、もう少しでね、お子さんが入学だよとか、私のうちのね、ポニョちゃんはもうすぐ年長さんなんですけれども、まあなんかこう、春の準備をね、しているご家庭が周りには多いので、そう、まあそんな中、今日もね、しんしんと雪が降っている札幌なんですが、そう、今年の冬すごい積雪量なんですよね。もう見事に私のお家のお庭にも立派な雪で作られた滑り台が鎮座しております。滑りたい方はぜひいらしてください。お子さん連れてね、もう全然家に入ろうとしませんのでね。そう、びしょびしょにね、なりながらね、そしてうちのポヌちゃんはすごくもう2年半以上ぶりに毎週お熱を出しまして、まあ、すぐ回復するんですけど、まあね、感知しないまままた雪遊びとかしてまたぶり返すみたいな感じなのかな。ちょっとね、いろいろ流行ってるので、まあ、気をつけながら過ごしてるんですけれども、皆さんもお体ご自愛くださいね。なんか東京の方でも積もったって言うよね。なんかさ、なんかそういうなんか東京で積雪わー大変だみたいなニュースとかを見たら、なんか謎に北海道の人ってマウント取ろうとするんですよね。これだからみたいな、電車は札幌は止まんないけどねみたいな、なんだそれっていつも聞きながら思うんだけど、そう、北海道の JR は強くできてるのかな。でもその1月末とか2月頭の大雪の時はもうさすがにめちゃくちゃ JR も飛行機も全部止まって、でなんかそれでもなんか頑張って北海道に来た方たちが新千歳空港で何千人泊まったみたいな、なんかニュース見てはそれは大変だわって思ったんですけど、もう誰得情報って感じなんだけど、もし新千歳空港まで来たのに札幌に行けない、 JR 止まってる、タクシーも来ない、バスも止まってるみたいな時は私に連絡してみてください。夜中じゃなければ、で顔見知りであればなんかできることあるんじゃないかなって思います。あとね、なんかこう大谷地っていうところまでのバスだったらあるよっていう場合とか、札幌駅まで JR 止まってるけど新札幌駅までは行けるよっていう時は、そこまで乗っちゃって地下鉄乗るっていうのが誰も得しないかな、きっとね。この情報誰も目も取らないよね。でもあ、そっかって思う帰省予定のあるどさんことかいるかな、聞いてくれてるかな。ちょっともうこの話題長引きそうだからやめますね。はい、そう、私はね、2026年に入ってもうめちゃくちゃ大反省することを起こしておりまして、今日はその話をしようと思うんですが、まあそこからね、また私のおばあちゃん愛の話にきっとなっていくんだけれども、聞いてくださいますか皆さん。私今年に入ってまあ年末までお仕事的にバーって駆け抜けてお正月を迎えて、少し、まあ、発信はね、するし、まあ、なんか例えば、ヨガのクラスだったりね、あと、ドテラのメンバーのサポートとか、まあ、なんか、そういうのは、全然、お仕事として止めることなく、今のところ一生続けるんだけれども、まあ、ちょっとスローダウンしようって思って、 なんかまあね、周りの友達とかさ、家族とかさ、もちろんそのいつも近くで一緒にお仕事してるメンバーさんにも休んでくださいって言ってもらってたんだけど、そう、私いつだったかな、1月の中旬ぐらいに祝日あったと思うんですけど、何の祝日だったかな、何の祝日当時、ちょっと忘れちゃった、ごめんなさい、わかんない。1月の真ん中から後半にかけて祝日1回あったじゃん、月曜日に。その日にね、夕方ぐらいにポニョ連れて実家に遊びに行ったんですよ。泊まりに行くみたいな感じでね。で、実家に着いたら私の大好きなおばあちゃんが近所のお風呂屋さんに行ってたんですよ。もう行った後だったので、私2026年の元旦までお仕事すごい頑張って駆け抜けてたので、大晦日ね、一応実家には遊びにというか一泊しに行ったんだけど、まあちょっと一区切りつけて大掃除とかもね、函館の実家に帰る準備とかも全部済ませて実家に行ったんだけど、ちょっと毎年できるだけ大晦日はおばあちゃんと一緒にお風呂に行って背中をたわしでこすって流すっていうのがなんかこう私の中でマストなんだけど、それをね2025年の大晦日はパスしたんですよ。ちょっと時間的余裕がないから行かないって。でもね、ずっとそれが心残りだったんだよね、私。だからなるべく1月中に、まあ、大晦日のやり直しじゃないけど、私の中でね、おばあちゃんは何にも気にしてないんだけど、そんなこと。でもさ、おばあちゃんと年末お風呂に行くっていう私の中での、まあ、中での行事がいつまでできるかわからないじゃん。もうおばあちゃん91歳だから。そう、だからさ、なんか今年で最後かもしれない、今年で最後かもしれないって毎年過ごしてるから、この10年ぐらいそう、だからおばあちゃん行ったばっかりって言うから、その祝日の日にね、私一人車を走らせて追いかけたんですよ。ポニョを実家の母に預けて、ちょっとおばあちゃんと私も入りたいから、背中流したいから行ってくるって言って追いかけたんだよね。で、着替えてお風呂に入ったら、おばあちゃんサウナ入って水風呂入ってて、いつものルーティンやってたんですね。それで、まあ、体を洗って一緒に大きいお風呂に入ったんですよ。おばあちゃんはだいたいもう全身浸かるんじゃなくて、お腹まで入るんだけど、段差になってるところにね。で、私何分だったかな、おばあちゃんとお話ししながら、私はね、そのおばあちゃんの近くで、あれなの、肩まで使って多分10分15分以上結構長風呂したんだよね。結構あちあちのぬるめじゃない浴槽に入ってて、でおばあちゃんもこれで上がるわって言って、おじさんと一緒におばあちゃんは来てたから、おじさんと約束の時間になるし、ちょっと早めに上がってゆっくり準備するわって言ったから、私もちょっと浴室じゃないや、脱衣室まで見送ろうと思ってザバって上がったんだよね。そしたらなんかこう脱衣所に足踏み入れた途端に立ちくらみして、まあでも立ちくらみって私小学生ぐらいからあったので、ちょっと救急車が通ります。大丈夫かな音。そう、立ちくらみが、でも大体そういう時ってどこかに捕まってそのめまいをが通り過ぎるのを待つんですよね。小学校くらいから、そう、起立、礼、着席っていうくだりあるじゃないですか、毎時間授業で。 もう中学高校まで起立って言って、起立した瞬間になんかちょっとクラってするから必ず机に手ついてるような人だったんですけど、なんかドテラ始めてから、そのミネラル飲むようになってから立ちくらみってほとんどなくなってたんだけど、なんか久しぶりにちょっと強めに立ちくらみが来たんだよね、その脱衣室に入った時に。だから、あーと思って、あ、これやり過ごさないとどこかに捕まってと思って、どっかヘリに捕まってやり過ごそうとしたら、いつの間にかね、私失神しちゃってて倒れちゃってたんだよね。なんかこう、おばあちゃんが私を呼ぶ声で起きたら、なんかほっぺた深く切って血だらけで私倒れちゃってて、真っ裸でそして祝日の夕方だから、もう子供連れとかもたくさんの人いる中で倒れちゃってたんだよね。脳貧血みたいに、脳失神みたいな、なんか正式名称はわからないんですけど、そう、何分気失ってたかわからないんだけど倒れてて、なんか最初状況がわからなくて夢見てるぐらいだったから、あ、でも、あ、私さっき倒れたんだってやっと分かって、でおばあちゃんが大丈夫か大丈夫かって上から私を見下ろしてる顔を見てさ、の半泣きだったんだよね、おばあちゃん。そりゃそうだよね、なんか私すごい真っ青な顔してたみたい でほっぺたからはダクダク血出てるし、あれ、なんか私やらかしたなっていうのと同時に、なんかもう91のさ、おばあちゃんこんな風に泣かせて何やってるんだろうってね、なんか心と体の健康ってか言ってさ、ヨガとか言って伝えてるのに、私が一番今不健康な、もう極みな状態じゃないみたいな感じで、そう、なんかね、本当にまあ、怪我とかもよくするんですけど、なんか体が教えてくれるよね。なんかこう疲れが溜まってたのかなって、まあ、わかんない。あとその日ね、ちょっと私もう本当になんか充実してるって言ったら聞こえはいいんだけど、なんか自分一人だとお昼ご飯とか食べ忘れちゃったりするんですよね。ありえないってよく大事な人たちに怒られるんだけど、ね、本当に私もね、本当に私のメンター的存在の方たちからも、いや、あなたもう40代なのよとか言われてさ、いや、もう本当そうだよね、怒られまくっていや、愛あるですよ、愛あるお叱りなんですけど、で、なんかおばあちゃんのあの顔が忘れられない。で、なんかもうおばあちゃん私とお風呂行かないって言ってるからなんかもう悲しいやら情けないやらみたいな、そう、年始をね過ごしました。これはあの、あんまり人に言ってないんですけど、え、なんかこうちょっと自分の心が落ち着いたらポッドキャストで話そうと思って、もうなんかだから皆さんも気をつけようねとかじゃなくって、もう私はね、もう本当これ誰が聞いて楽しいのっていう話題なんですけど、もう本当に自分を大切にしようって思った。なんか自分の心とか自己肯定感とかもそれ以前の話ですよね。で、あとね、クラッと来たらしゃがみます。はい。で、きっとさ、なんか私のあの母の方のおばあちゃんとか母の方も結構貧血とかなんかそういうの強い家系だったみたいだから、まあなんか遺伝のせいにもしたくないんですけど、気をつけないよって言われてたんです。でもなんかね、どこかでね、自分をね、なんだそういうの、慢心って言うんですかね。うん。あとは、まあ、なんかちょっと最近話してたんですけど、なんかちょっと自分のね生き方を振り返った時に、やっぱりなんかこうどこかを犠牲にして、で特に私は自分の時間のとか、自分の時間ですよね、2回言うけど、を犠牲にして誰かのために使うっていうことがどこか美しいというかかっこいいって思ってる節があるなっていうことを、なんかね、改めて自覚したっていうところがあって、 なんか皆さん、会社員の方もフリーランスの方も子育て中の方も子育て中じゃない方も自分のスケジュール組ってすると思うんですよね。だからその時になんか私はいつもスケジュールパンパンにして動くんですよね。もうどこの隙間もないみたいにして動くのがきっと好きなんですよね。なんだけど、なんかこう、本当に20代からずっとそうやって生きてきて、なんかね、友人とかに、ね、ゆっこいつ空いてる遊ぼうって言われても隙間がないみたいな。そしたらいつもゆっこって本当バレエやめてからも忙しいじゃん全然とかよく言われてたんだけど、笑ってだよ、笑ってね、本当にそうだなって。それってそう、オフを作れないみたいな。オフがあるとなんかどこかで自分が自分のことを怠け者って思ってしまうみたいな価値観を私は持って生きてきてるんですよね。なんか私と同じような方いるかな、いないかな。なんかこう、まあ、これ本当誰得かなって思いながら話してるんですけど、もし私もって思う方は一緒に約束しようっていうことを喋りたいんだけど、1週間のどこかとか1ヶ月のこことこことここ絶対休むって決めて、もう先にそこを自分と約束するっていうことを、結局ぶっ倒れるって言葉下品ですよね。倒れてしまってからもまだ自分と約束しきれてない私がいるので、そう、どこか空いてるって例えば誰かに聞かれた時に、オフにするって決めてたのにそこの時間をその方に捧げてしまったりとかするの。なんかそれはいいと思ってやってきたんだけど、もうダメだよってなんか天から言われた気がして、なんかね、そこのスケジュールの例えば1ヶ月の中でのここの休みを絶対確保するって決めてても、どこか空いてないですかって言われたら、ここが空いてるよってもう本当にバカ正直に言ってしまうみたいな。なんかそこを言わないと、なんかどっか嘘つきじゃないけど後ろめたいみたいな自分がいるんだけど、そうじゃないんだよって自分に言ってあげたいんですよね。今年経験としてそれを毎月踏んでいきたくって、そう、休む覚悟っていうんですか。なんか私がもう本当に大好きで伝えているドテラっていう会社のあり方の中で、厚生労働省も言ってるし、なんか健康を伝える人はみんな言ってるはずなんだけど、ドテラだけじゃなくて、健康哲学っていうのがあってね、ウェルネスピラミッドって呼んでるんですけど、下から積み上げていく、まず栄養、適切な栄養と食事、そしてその次に巡らせる体、運動、これが2つ目、この3つ目に休息ってあるんですよね。で、4つ目に溜めない体づくり、余分な余計なものを取らない、そして余計なものを出せる体にっていうのが、ここの4つがライフスタイルとして日常の中で整えるべき土台、一番大事なところだよっていうのがあって、私もう圧倒的に大体の方が運動かな、ちょっと足りてないのはとか話になりやすいんですけど、私はもう圧倒的に3番目の、まあ、栄養もだからね、休息できてないっていうことはそこに、まあ、栄養とかが取られるから、結局下も積み上げてる下も足りないってことになってくんだよねっていうことにも気づいたんですけど、その、まあ、圧倒的に休んでないんだよっていうことを体が教えてくれたなって思ってて、12月は階段から落ちて怪我したし、もう本当に誰にも言ってないぐらい誰にも言ってないんですけど、 私ね、去年の2月くらい、もうそれも2月かいって感じなんだけど、円形脱毛みたいのできて、まだね生えてないところあるんですよ。生えてないところっていうか一箇所ね。それもさ、別に何も悩んでないのにハゲたわみたいな感じでネタにしてるぐらいなんだけど、まあ髪の毛で隠れるから、まあでもダウンドッグとかしたらバレバレなんだけど、なんかさ、散々体は、もう他の不調とかもね、そうか、散々体はもう今だけじゃなくって幼少期から私に伝えてくれてるのに、気づいてよいい加減って天が言ってるし、もう私も心から私に言いたいでもさ、癖ってなかなか取れないんですよ。だからなんか誰かわからないけど、聞いてくださってる皆さんに今約束しようと思って、公共の電波に乗せて晒してます。もう今年のサンカルパです。私のサンカルパって誓いみたいな意味なんですけど、うん、ちゃんと自分の時間を取る、休養力を身につけようねみたいな講座、去年の秋前かなしたんですけども、本当にお前がやれよっていう感じなんですよね。そう、もう本当に誓いますっていうところで、何分喋ったかな、あ、ちょうど20分少々おしゃべりしたんですけれども、私もそうなんですっていう企業戦士や、私もそうだよっていうお母さんや、きっとねたくさんいると思うんですよね。でもさ、ママが倒れてちゃダメだからさ、うん、私、そしてなんか自分の時間なんて取れないよってみんながみんな思うと思うんだけどさ、もうほんの1分でもいいの、取れれば5分20分30分でも取ろうとしてみる、もうそれをスケジュールに組み込んでみる、それが崩れたらなんとかそこを取り戻そうとしてみるっていうことをやっていきませんか、皆さんね。道連れですよ道連れって言ったら変な感じだけど、うん、はあ、やっと誓えた感じがする。なんか声に出してちゃんと言ってなかったから、うん、聞いてくださってありがとうございます。私は今日これからですね、ポニョを迎えに行って、一緒にスーパーに行って、晩ご飯の、まあ、副菜もう一品作りたいなっていう感じなので、何かおかずを、材料を買ってゆっくりと帰って、家族の時間を過ごして、ちゃんとお風呂に浸かりたいと思います。はい、誓いますではでは、また、来月も収録できたらいいなと思ってますね。本当は週1とか話せたらいいんですけどね、話したいこともいっぱい溜まってるんですけどね、ちょっとわかんないです。また聞いてくれたら嬉しいなと思います。ではでは、失礼します。じゃあねー。